はい、始まりました生島ポッドキャスト第613回ということで、うん、MC の石本です、はいはい、そしてもう一方はこの方です、
うんうん、学校帰りにカツ丼を食べていた高校球児が甲子園球児になるのが夢です。
はい、はい、あ、
見てなかったですね。
はい、
あ、じゃあまだあれですか、はい、YouTube をご覧になってないんですね。あ、後で URL を送っときます。実はあのどこだっけな、 NCC さん、 NCC さんが、
はいはい、
あのなんかね、あの壱岐高校のあの動画を上げてくれてまして。
はい、あ、なるほど。あ、なんかですね、あの、はい、SNS でそのあ、もう記事と思ってたけど、あれ動画だったんですね。
そうなんです、そうなんですよ。動画が上がってて、
ね、なるほどなるほど。あ、なんかここ 2,3 日で見た気がします、その、
はい、
あ、今
そこに
あの送っていただいて、
そこに某カツ丼の美味しいお店のご夫婦が出演されていらっしゃいまして、
は
い
は
い
は
い
は
い、先ほどの、先ほどのセリフを言ってらっしゃいましたので、はい、ちょっと今回はそれにしてみました。
そしたらですね、ちょっと今日用意してたニュースにですね、はい、ちょっと先にちょっとお話を一つニュースさせていただこうと思うんですけども、はいはい、陸上競技ウェブメディア月陸ですね、うん、月陸オンラインというところなんですけども、ちょっと深山先生にもそれを送らせていただこうと思うんですけども、こちら福岡大学がオール区間賞で V10 達成、前回タイムを1分以上縮める快勝、九州学生女子駅伝ということで、島原学生駅伝ですね、こちらであの九州一円の、大学が集まって女子駅伝が開かれたんですけども、まあ、タイトルでも言いましたように、うんうんうん、福岡大学があのV10 を達成しましたというところで、はいはい、まあ、なんでこれが息のニュースなんだと思われるかもしれないですけど も、うん、もう深山先生、あの記事を開いていただいたらすぐ分かったと思いますけども、
ね、バッチリ映ってらっしゃいますね。
はい、あの24年全日本大学女子駅伝に出場した福岡大学坂本と末永というところで、あの、うん、もうあのボートがいて、あの名前を出しますけど、はい、あのもうカツ丼屋さんのですね、カツ丼屋さんじゃないですね、はい、あの和食屋さんの、はい、うん、あの娘さんがあの福岡大学の陸上で活躍をされてるんですけども、バッチリたすきをつなぐところの写真がですね、この記事 の、うん、あのトップに使われているというところで、はい、
素晴らしい。これみんな、はい、みんなほらあの最近よく見てるんですけど、はい、みんなサングラスかけてて、
はい、
最後のこう何でしょう、あの、
はい、
あと 100m とか200になると、はい、サングラスを上げるのはあれ決まりなんですかね。
あ、あの結構あと投げ捨てるとか、この前のあれ女子の企業駅伝の時もですね、最後のランナーの方がサングラス最後の直線で外されたりとかしてましたもんね、うん、
あれ決まってるんですかね、は
い、
なんかね、
いやでもなんとなくですね、僕は古いのかもしれないですけど、やっぱりあの一番印象的なのはシドニーオリンピックの高橋尚子選手ですね、
はいはい、あれはありましたね、
なんかみんなあそこはゴーサインだったんじゃないかとかいろいろ言ってましたけど、なんか後日談を聞くと、あそこに高橋選手 あのお父さんがちょうど沿道にいらっしゃって、うん、パパに拾っといてくれって言って投げたというような話だったらしいですけども、まあ、あれが正直すごくシドニーの時 あの印象的だったというかですね、
そうですね、う
ん、はい、なんかラストスパートであそこから金メダルだったので、なんかサングラスを外すっていうのがなんかちょっと、はあ、そっから伝統になってるのかなとか思いながらですね、はい、というところで、まあ、タイトルでも言いましたので、福岡大学その末永さんですね、うん、2区を走りまして、はいはい、九州学生女子駅伝で2区を走って全員区間賞ということなので、当然末永さんも2区 3.48 キロ の区間で12分53秒で区間賞ということで、
はいはいはい、
福岡大学、すご
いね、
全部で、約20キロぐらいの22キロぐらいの工程なんですけども、その中で2位の九州大学に7分以上の差をつけて圧勝したようなですね、はい、そんな感じで
12分、はい、12分、すごいな。なんか我々ウォーキング1キロ歩く時間と変わらない、
はい、確かに 3.48 キロ12分なので、まあ、キロ3分ちょっとペースですね、やっぱすごいです ね、はい、
すごいね、
もうそんなにしたら心臓が破裂してしまいそうですというところで、はい、
来年から社会人になられて、はい、また社会人でも頑張られるみたいです、
ね、はい、そうですね、はい、ちょっとまた先ほど言った女子の企業駅伝とかもありますので、あれはクイーン駅伝か、はい、
そう、クイーンズ駅伝もね、はい、もしかしたら
ね、応援したいと思います。結構今、ね、あの女子駅伝はあの戦国じゃないですけども、あのいろんなチームがこの前もあの島村とかですね、そういう今までそんなに速くなかったところが急に上位に来たりとか、うん、はい、うん、ありましたので、ぜひちょっと、まあ、
今年クイーンズ駅伝にも出てらっしゃった企業さんに行かれるので、
はい、期待が持てますね。あ、そうなんですね、はい、ちょっと後でコソコソと教えてください、
はい、
ありがとうございます。はい、というところでですね、早速ある今日はニュースをお送りしましたけども、ちょっとですね、あのこれからのちょっと年内のことをちょっと、うん、あ、ちなみに福山先生、こちら月陸オンラインですね、あのシェアの項目、はい、X、Facebook、LINE、そしてあのブルースカイがついております。
了解です、
はいはい、ということで、あのこんなブルースカイのマークもこういうところにつくようになったなとか、ちょっと思いながら、
ね、早いね、
は
い、
でこれからの、12月がですね、今日も合わせてあと4回、うん、放送がございます。厳密に言うと、はいはい、4回配信があって3回放送がございますと、うん、いうところで、で、今日からですね3回、の配信に関しましては、まあちょっと一つテーマを決めまして、福山先生と今年 の、 あの僕たちをちょっと振り返るというような話をしながら、なそしてですね、はい、最後の配信が12月の31日、うん、こちらですね、イケ FM お休みだと思いますので、うん、
イケ FM
では流れない、はい、あの放送ですね、先日もですねちょっとある方から、はい、年末あの期待しておりますというふうに、ね、ちょっとご連絡をいただきましたので、はい、一定層 の、 あのなんかそういう需要あるんだなと思いましたので、
はい、
はい、ちょっと年忘れと、もう、はい、もうまさに年忘れな配信になると思いますので、
はい、
そちらもあのポッドキャストをお楽しみいただけたらなと思うんですけども、そんな、まあ、あの池上でいつも、まあ、最近本当にちょっと聞いていただいてる方が増えてるなという気はするぐらい、ちょっといろんな方からお声かけいただくんですけども、
はいはい
はい、で思うんですけど、そんな池島ポッドキャスト、あのタイトルにもあります通り、うん、池 FM でお聞きになられた方いらっしゃる、いっぱいいらっしゃると思うんですけども、まあもともとはポッドキャストというですね、あの、はいはい、まああの音声配信っていう、あのまあ、うん、YouTube の音声版みたいな感じで思っていただけたらいいのかなと思うんですけど、これをまあ十何年ずっとやってきてるわけですけども、あの、うん、いろんなところで聞けるんです。 Apple のポッドキャストアプリだったりとか、あのいろいろ聞けるんですけど、その中であの音楽あのサブスクの Spotify、
はい、
ですね、のところでもポッドキャストを聞けまして、それで生き島ポッドキャストのまとめて、最近こういうアプリ増えましたよね、サービス
です、ね、なんか、ね、
あれもう最近こういう言葉が本当出てこないですよね。あれです、デュオリンゴとかもですね、2024年の振り返りとか、なんかそういう感じでいろいろ、
昔フェイスブックさんとかがねよくやってました
ね。あ、そうですね、あれが多分走りぐらいでしょうね。
そうですね、
なんかいろんなアプリでいろんな振り返りをしてくれるんですけども、この Spotify ものポッドキャスト配信者向けに、うん、あなたのポッドキャストは今年こんなんでしたよっていう感じでまとめてくれてるっていうのがありまして、これをなんか自動的にやってくれるのがすごいですよね。
ね、
2024年
拝見しました、
はい、あなたの番組はファンに大人気でしたという形で、今年のあなたはさらにレベルアップという形で紹介していただいたのが、うん、まあ、リスナース、Spotify、あくまで Spotify で聞いていただいている方のリスナースが今年はプラス 160% ということで、
はい
はい、プラス160ってことはだから 2.6 倍ということですよね。去年ですね、
あ、そうね、プラスだからね、はい、プラスです
ね、はい、2.6 倍あの Spotify でこの生島ポッドキャストを聞いてくれてる方が増えましたよと。で再生数に関してはプラス 115% が 2.15 倍に増えましたよと、うんうん、でこれをフォローしてくれた方はプラス 50% ということで、フォローしてくれてる方が、うん、あの 150%、うん、150% になりましたよっていうですね、うん、あの Spotify で少なくとも Spotify で生き島ポッドキャストを聞いてる方が今年は増えたんだなっていうことがこれで実感できるわけなんですけども、で、はい、新しいリスナーを拍手で迎えましょうというふうにありまして、 69% のリスナーがあなたの番組と今年出会いました、うん、だから今年登録してくれたっていう方が僕たちのポッドキャストの中で 69% だから3分の2以上を今年エントリーした人が増えてるということで、なんででしょうねと思いながら、
なんでしょうね、
まあ、確かにポッドキャストブームだったりとか、あと Spotify のポッドキャストが少し使いやすくなったとかっていうのもちょっとあるのかなとですね、はい、そして今年一番聞かれたエピソード、 がですね、この、まあ、1年間で50話ぐらい配信してるわけですけど、一番聞かれたのが、第594回でお届けしました、あれ野天宴のですね、青山さんをお招きして、お話を伺った回がトップエピソードだったということで、青山さんが数字を持っているということが発覚しましたので、ちょっと来年のゲストにもちょっとどうかな、お呼びしようと思っております、はいはい、そしてあなたの平均的なエピソードに比べてこの野天宴のお届けした回は 192% 多く再生されましたということで、いつもの2倍、はい、ね、再生されたということですね。違う、192% 多くだから3倍ですね。
192%
多くだから
多くや、
そうですね、 いつもの 192% でしたじゃなくて 192% 多くだから3倍ですね。そしたらですね、
100% 多くだったら倍ですもんね、
はい、はい、そしてですね、リスナーの年齢別っていうところで数字が上がってましたのが、一番多い層というのが45歳から54歳の層が 49%、うん、ほぼ半分ということで、私たち同世代の方がやっぱり多く聞いていただいて、ね、そうですね、はい、で2番目に多かったのが35歳から44歳の層が 30% ということで、この35歳から54歳が 80% ぐらいを占めていると。
なるほど、なるほど、はい、で中山美穂世代ですね。
そうですね、ちょっと辛いニュースでしたけどですね、
本当
本当、はい、20代の方が 7%、 30代前半の方が 7%、 55歳以上が 7% というふうな内訳になっておりますと。
なるほど。
そして最も今年増えたリスナー層というのが35歳から44歳っていうところで、300% 増加しましたということなので、35歳から44歳のリスナーが4倍になったというですね、はい、青山さん効果かもしれないですね、同世代の
、
はい、ということで、あなたの番組次はですね、世界のどこまで届きましたかというところで、はい、以前台湾とかですね、聞いていただけるとかいう話もありましたけども、
上海
でしたかね、はい、2020年あなたの番組は世界中を旅して回りましたということで、あなたの番組はその割には3カ国で再生されましたということで、
素晴らしい、
は
い、インターナショナルな、
そうですね、一番遠くで、最もリスナーが多かった国は、まあ、当然ですけど、日本が一番多かったですと、
はいはい、
で一番遠くで聞いていただいているのがオーストリアということで、うん、誰だウィーンかなんかで聞いていただいてるんですかね
はい、はい
はい、ありがとうございますということで、はい、うん、そんな感じで、あとはですね、まあ、あなたの番組の他に僕たちの番組のフォローしてくれてる方が聞いてたポッドキャストはみたいなランキングもあるんですけども、うん、3位にフワちゃんのオールナイトニッポンが入ってます
素晴らしい
で、1位はですね、はい、これ僕も聞いてたりするんですけども、うん、TBS ラジオ、うん、ジェーンスーさん、TBS ラジオで生活を踊るってですね、うん、お昼前の番組をされてるんですけども、
はいはい、
ジェーンスーさんと元 TBS ラジオアナウンサーの、TBS アナウンサーの堀井美香さんがやってるですね、うん、ほぼ同世代のお二人なんですけども、このタイトル、オーバーザサンっていうタイトルなんですけども、これ名前の由来ピンときますでしょうか。オーバーザさん、オーバーザさんをちょっと早く言ってみてもらったら答えが分かると思います。
ああ、なるほどね。なるほど、そういうことか。
はい、はい、お二人、まあ50アラフィフのお二人が、まあ、ご助会員といってですね、フォロワーの方をご助会員と呼んでるんですけども、このアラフィフのいろんな悩みを語ったりとかですね、そういうような番組で、
いやいや、はい、タイトルネームしゃれとるね、
はい、はい、そうなんです、オーバーザさん、オーバーザさん、オーバーザさんって言っていただいたらですね、
素晴らしいタイトルやな、
はいはい、これ結構男性で聞いてもですね、僕ちょこちょこ聞いててっていうのも、ジェーンスーさんのラジオをちょこちょこ聞くので、はいはい、その流れで、ね、あと僕がよく聞くラジオ番組、堀井美香さんが代打で来られたりとかたまりするので、はいはい、このポッドキャストもフォローしててちょこちょこ聞いてるんですけど、男が聞いても十分面白いですので、よかったら、はい、ぜひ聞いていただいたらというところで、こんな感じで Spotify がいろんなまとめをしてくれてましたので、うん、まあ、それをちょっと紹介していただきましたと、はい、で最後にフォローしてくれてる方の、まあ、いろんなポッドキャストを聞かれてると思うんですけども、再生数、うん、その方々のトップ10に生島ポッドキャストが入ってたよっていう方が7名いらっしゃいますと。
おお、素晴らしい。
でトップ5に入ってる方が6名いらっしゃいますと、はい、そして 1位だったファンは3名いらっしゃいますということで、うん、あの素晴らしい、そう、僕たちのポッドキャスト一番聞いてるという方が少なくとも世界中に3人はいらっしゃるというような、
なるほど、素晴らしい、はい、
ということですので、ぜひですね、これからもよろしくお願いしますという、うん、はい、あの紹介にしたというところ、
25年も頑張らないといけない、
はい、はい、というところなんですけれども、これをまあ踏まえまして、ちょっと僕たち自身もですね、ちょっと今年を振り返っていこうかなと思うんですけれども、まあ3週にわたって先ほども言った通りテーマを決めてというところで、まず第1回の今回は、うん、あの、うん、今年のお互いのベストバイをちょっと伺っていこうかなと、はい。思うんですけども、福山先生、今年の、まあ、大なり小なりいろんな買い物をされたと思うんですけども、
いや朝からそう言われて、はいはい、ちょっとアマゾンさんとか見直してみたんですけど、まあ最近買ってないです。
あ、でも確かにですね、はい、
ほぼほぼ物をあんまり買ってないって思いながら、はいはい、こんなに買ってないんだなって思いながら、
は
い、
なるほど、
本は結構買うんですけど、はい、本も一定の部分のあの、はい、なんだろう、ジャンルのものばっかり今年は買ってたんですよね。
はいはいはい、
今年の私のベストバイはものではなくて、
はいはい、
チャット GPT さんのサブスクです。
はい、あの実は言うとですね、はい、あの来週ぐらいのテーマとして、はい、ベストブームっていうのをですね、ちょっとあの
深谷先生
にでおそらくそこでそれが上がってくるかなとちょっとあの勝手に想定してたんですけども、
ベストバイも、はい、全てそこに持っていかれた感じです、
はい、なるほどなるほど、はい、でもまあ本当になんか今いろんな SNS とかいろんなサービスももう本当、うん、チャット GPT に続けたばかりに、はいはい、AI サービスっていうのをどんどんどんどん始めてる。でもそれのやっぱり先駆けはチャット GPT で、しかもまだトップランナーとしていろんなサービスを追加していってるっていうですね、
はい、いや今日ですね、たまたまなんだろうな、はい、新しい新薬が、こう猫ちゃんの新薬が出て、
はい、はいはいはいはい、
それを情報配信会社を別でやってるので、はい、獣医さん向けに、はい、でそこでそのスタッフが、はい、その薬についてまとめましたみたいな原稿を送ってきてくれたんですよね、はい、で海外とかいろんなところの文献とかを調べて、
はいはい、
で送ってきてくれて、で私まだその薬使ってないので、チャット GPT にこの、はい、このあれ合ってるっていう投げたんですよ、はい、投げたらブワーってものの5秒ぐらいで返ってきて、
はい、
で唯一一点なんだろうな、猫の薬なんだけど、はい、ポニーに、アメリカではポニーに使われてますっていう、ポニーにも使われていますという文章があるんですが、はい、アメリカの FDA ではこの薬は承認されていません、はい、しかしヨーロッパでは承認されていますっていうのが返ってきて、この5秒ですよ、
はい、
もうそれにびっくりして、で原稿書いた人に、はい、いやこんなこと言ってるんだけどって言ったら、あ、文献自体は読んだんですけど、その時にアメリカとヨーロッパの人が実験をしたっていうのは書いてあったけど、承認されてるまでは調べてませんでしたって言って、
はい、
それすごい、これを5秒で返してくるってすごくないって話になって、
はい、いやもうまずですね、あの深谷先生、まあ、2024年のベストバイっていう形で挙げていただきましたけど、この1年でやっぱり当然なんですけども、情報量と情報の精度っていうのがかなりやっぱり上がったなとですね。
めちゃめちゃ進化しましたね、
はいはい、たまにちょっとやっぱりまだおかしなこと言ってくるなっていう時もありますけど、はい、でもかなりいいですね、
ほぼほぼ翻訳とかに僕毎日のように使ってるんですけど、
はい、
海外の本とかね買ってもあんまり読めないじゃないですか、
はい、
別に英語がこうスラスラ読めるわけじゃないけど、
はい、
今はほぼほぼ私海外の本買って、学術書買って、はい、パッパカパッパカ読ませると、自分が読むのとほぼほぼ、日本語読むのとほぼほぼ同じぐらいのスピードで翻訳してくれるので、その翻訳の精度も今年の初めに比べて、もうこの最近になってきたらもう全然変わりました。
もう日々日
々正確になってます。
僕ちょっとずるい使い方をしてるのが、英語文献とかあった時に、もう深谷先生おっしゃる通り、翻訳をしてもらうんですけど、翻訳だけじゃなくて要約してって言ったら、そうそう、かなりの精度で要約してくれるので、なんかちょっとずるい文献の読み方なんですけども、そういうような使い方を僕が一番してるのはそれかなとですね、はい、
もう今うちにいた留学生の子が、はい、向こうへ帰ってワシントン大学で論文書いたっつって、はい、じゃあちょっと読ませろっつって送ってきてくれたんですけど、はい、で俺100ページぐらいあったんですよ、
はいはいはいはい、
日本と北朝鮮の関係みたいな論文だったんですけど、マジかって100ページはちょっとさすがに読めないなと思って、はい、チャット GPT に放り込んで、はい、ちょっと要約してっ って主要な項目10項目上げてって言ったら、はい、あっという間に上がってきますから、はい、もう全然人はかなわない。
いいですよね。逆にあのたまに冷たいなと思うのがですね、あのこの前ちょっとお戯れでですね、はい、大分鳥にいたらどうやったら強くなると思うっていうふうにですねちょっとチャット GPT に伺ってみたらですね、まあそういろいろバーって上げてもらうんですけど、要約するとですね、あの、はい、金を稼げと言われます。
鋭いじゃないですか。
そうそうそう、あのおっしゃる通りでございますと思いながらですね、はい、
いやあの素晴らしいと思います、はい、もうなくては仕事できない時代ですね、
はいはい、いやだからもう本当にまあもう調理人の方の包丁だったり何だったりじゃないですけども、もういろんな仕事をする上でも本当に使いこなせることが当たり前で、うん、もうあのそして主力の武器になるっていうですね、もう本当そんな存在で2024年は、
うん、はい、あれでもね、インターネット始まった頃と同じような感じで、はい、使える人にとってはものすごいツールなんだけど、はい、多分あと10年ぐらいして、はい、一般の人が使い始めると、はい、多分またボロボロになるんじゃないかと思って、はい、それがものすごい気になってるんですよね。
はい、ちょっと汚い言葉で言うと、あのバカとハサミは使いようじゃないですけども、
本当、
はい、あの
使う人によってうまく使える人はすごいけど、はい、なかなかこれもなんかね、そいつらが使うと、はい、あのなんだろう、大元が崩れていくんじゃないかと思って、これを心配してるんだけど、
でも
その頃にはパーソナルになって、
はい、
各自が使うやつが、はい、あの全然こうこっちの勉強側のなんだろうな、はい、使われないようにしてもらえないと。
そうですよね。だから本当にあの全ての情報を手に入れてしまうと、例えばその SNS とかであのチャット GPT があの誹謗中傷を始めたりとかですね、そんな、うん、あの変な陰謀論を信じ始めたりとかですね、
そ
こら辺になってくるので、
ね、
やっぱりあの学ばせるっていうところを、僕たちが人類が AI をどう進化させていくかっていうのは、うん、人類にやっぱりここがかかってるところもあるかなと思うので。
いや本当です。だからもう、はい、誰でも使えるのはいいんだけど、
はいはい、
それで、なんだろうな、
はい、
AI が学習してしまうと大変なことになるんで、
はい、イーロン・マスクみたいな AI が出てきたらちょっと困りものなところもあります
ね。大変ですよね。
はい、そんな、
なかなか難しい、
まあ深山先生のベストバイというところで、来週 の, あのベストブームのところでもちょっとお話を
そうす、ね、
伺えたらと思います。なのでまあちょっとですね、深山先生あの交渉の話をいただきましたので、僕はちょっとガラッとちょっと雰囲気を変えてみようかなと思うんですけどですね、うん、
ベストバイ
同じくですね、僕あの今年のアマゾンをやっぱり見たんですよね、ベストバイってなった時に、はいはい、で見た時に、うん、あの結構日用品ばっかり買ってたなと思うので、なかなか、
はい、私もそうなんですよ。案外なんか日常使いのものしか買ってないな
そうそうそう、はい、だからなんか目立ったで、先週ですね、ちょっと僕は今週いろんな方にあの車買ったんでしょって言われたんですけど、車とあと、まあ、インスタ360っていうあの360度のアクションカメラですね、買ったっていうところで、はいはいはい、ただこれまだ全然使ってない、まだ使い始めたばっかりで、まだベストバイって言えるほど話ができないので、
車
も
来てるんですか？車乗ってる？
あ、もう来てます。はい、
まだ出会ってないですね。
そうですね、この1週間ぐらい乗ってます、
うん、あ、はい、そうなんですね、まだ出会ってないですね、
は
い、今日交差点で青い、はい、はい、見た瞬間に、お、こちらだと思って、
はい、あ、
もう違うんだと思って、
そっちに僕はですね、一回あれ中島ビルの交差点のところで奥様とはすれ違いました。
あ、そうなんですね。
はい、でも多分この車で気づかないだろうなと思いながら、はい、で、まあ、そこもなんですけど、ということで、じゃあ何にしようかなと思った時に、
うん、
とあるサブスクサービスをちょっとこの1年使ってるんですけども、
はいはい、
私うどんが大好きでですね、
はい、
で、香川の、はい、サブスクで、うどん巡りっていうサブスクがありまして、日の出製麺所ってですね、1時間しかオープンしない、はい、もう超人気店があるんですけども、
卵だけかけて食べるところ、
そうですそうですそうです、そこのお土産用のうどんと、あと 香川の中の、もう一つですね、毎月、あの、日の製麺所は毎月なんですけども、はいはい、あともう一点、どこかのお土産うどんがついてくるっていうですね、それが送られてくるっていうですね、サービスなんですけども、
面白いですね、
これがですね、結構量も多くて、かつ、その、うどん屋さんのですね、A4 1枚の、あの、リーフレットで、このうどん屋さんはこんな店で、こんな歴史があって、こんなっていうですね、そういう学びとかもあったりとかして、そんな感じで。
汁とかもついてくる、は
い、ついてもきます。麺と、あと、まあ、あのその店によってですね、こういう食べ方をしてほしいというところで、例えば釜揚げうどんだったりとか、はいはいはいはい、あとは例えばつけだれで食べてくれとかですね、かけだれで食べてくれとか、これ薄めて、かけうどんで食べてくれとかですね、そんな感じで
面白
いお店の、はい、おすすめの、はい、うどん巡りというですね、ちょっとサブスクがありまして、毎月それが届くのが楽しみになってるっていうですね。
壱岐観光連盟さんも、なんだろう、はい、壱岐島の毎月こう引き通しだったり、はい、
そうなんですよ、
ウニ飯だったりとかのサブスクがね、はい、1年間あるの楽しいかもしれない。
まさにですね、自分はちょっとこんな提案をしようと思ってたんですけども、はい、うどん巡りならぬ壱岐巡りとしてですね、12ヶ月毎月おいくらっていうところを決めて、うん、そしたら壱岐の、うん、いろんなものが毎月届きますよっていうの
ですね。いいよね。
まあ、最近ふるさと納税とかでそういうようなことをしてる自治体って結構あると思うんですけども、まあそういうもうちょっと安価なサブスクとかで、うん、そういうふうに毎年毎月送られてくるよ、もっと広い意味で言えば、いいよね、長崎県でやっても面白いのかなと思ったりとかですね。
そうですね、
はい、僕たちも
焼酎七蔵に酒もあるでしょ、はい、ビールもあるでしょ、はい、ジンもあるでしょ、はい、12個できるんじゃないか、はい、
なるほど。なのでつまみと酒セットみたいな感じで12ヶ月ですね。はい、
ね、
はい、そんなちょっと今サブスクもいろんな、最初にさっきSpotify なんかも紹介しましたけども、面白いサブスクがありますよということで、ちょっとそのうどん巡りが毎月届くのが楽しみになってるっていうのが今年の、はい、ベストバイで、はい、あとはベストバイじゃないんですけども、今更ですけど、今日ズームの背景に某お店のチーズコーナーをですね、うん、ちょっと撮影して、最近壱岐のですね、チーズコーナーがどのお店も結構充実しててですね、
昔はね、チーズといえば6Pピーチーズとか、
そうですね、そうですね、はい、うん、とあと裂けるチーズとかですね、そんなだけでしたけども、本当に今いろんな店でいろんなチーズが、
いやいや、はい、チーズすごいですね。で
まあ、福山先生、僕ご存知と思うんですけども、僕は本当にチーズだったらどんな下手物でも食べれるっていうですね、はい、ちょっと福山先生一応
ちょっと待って、
一瞬起こしたっていう、
はい、自分の前にさ、初めてうちでやった時ウォッシュ系持ってきたらさ、はい、いや僕これ絶対ダメなんですよねとか言って、はい、一口食べてからハマったっていうのを、はい、今でも思い出すんですよ。
もうおっしゃる通り、福山先生家で最初ハマったっていうのがですね、ウォッシュ、
ね、
僕はですね、多分ですね、最初に食べたウォッシュが安いウォッシュを食べたんですね。そしたらなんか臭いだけで全然美味しくなかったんですよね。ただ福山先生食べたウォッシュが本当に美味しくて、
あの頃ね、はい、ちょっとブームでしたもんね、はい、みんなでですね、
そうですそうです、はい、うん、でそんなチーズもなかなか、そのそれこそ森健さんが大名に行って買い込んできたりとかですね、三越に行った、大丸に行ったとかで買い込まないと、なかなかいろんな種類のチーズが、ね、楽しめなかったのに、はい、さっきのうどん巡りもそうですけども、今なんかそういう、いろんなものが島にいながらも食べれるので、結論から言うと生きていてあんまりやっぱ困ることってないんですよね、最近ですね。
今日たまたまね、はい、YouTube でなんか一番再生回数が多い壱岐っていうところを見てたんですけど、はい、この方たまたま旅行に来て、もう全然俺住めますとかって、
はい、
今まで島ずっと巡ったけど、ここが一番最高みたいなこと言ってましたんで、
だから僕がいつも福岡出身の僕がいつも言わせてもらうのは、なんだかんだで福岡が近いっていうところも合わせて壱岐ってやっぱりすごくなんか住みやすいところだなっていうのはやっぱり感じますね。いす、はい、
移住される方はやっぱりちょっと、はい、いきなりそこに行かなくてもちょっと壱岐で試してから移住したらどう、はいはい、っていつも思うんですけど、
はい、
そりゃそこは不便じゃないですか、いくらなんでも。
そうです、はい、 まあ、最近ちょっとあの、はい、ジェットフォイル問題はありますけども、はいはい、まあでもそれでもあのほぼ支障がないぐらいあの福岡で僕たちが行くだけじゃなくて、さっきあのベストバイの話でアマゾンの話なんかもしましたけども、うんうんうん、あの宅急便とかの遅延、まあ、最近あの都会とかであの頼んだらもうその日にやってくるなんていう時もたまにありますけども、はいはい、そこまではさすがにないけども、あの、うん、ほぼあの本土から 0.5 日遅れぐらいではもう届くので、だから、うんうん、あの生活するっていう面では全然本当に困らない、
全然しょうがないですね、
はい、そうですね、
アスクルが明日、はい、あさってくるぐらいの勢いでしかないから、
はい、そう、あ、なるほど、うん、はい、アスクルが明日の午後届きますぐらいの感じ、うん、 はい、そんな感じなので、
そんなに不便はないので、
はいはい、
皆さんぜひ、
はい、ぜひあのオーストリアから帰国された際にはですね、あの息の移住もご検討いただけたらと
本当、ね、
はい、どなたかご存じ上げます。もしあのオーストラリアで聞いてる方はこれあの聞いていただいてたらですね、あの
ゲストで、
はい、IKIPC でですね、あのハッシュタグでつあのツイートかなんか、あ、違う、ポストですね、していただけたら拾わせていただきますので、よろしくお願いいたしますというところで、今週の生島ポッドキャスト終わりたいと思います。